TBS Podcast。 TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
ちょっと待ってくださいね。
誰ね。
私ですか。私。はい、どうもありがとうございます。 TBS アナウンサー堀美香です。
はい、今日ですね、堀井さんがなぜもぐもぐから始まったかというとですね、
はいはい、
人が謝りに来て持ってきた菓子を速攻食ってるっていうですね、謝罪、それのね、
本当にね、ご足労いただいて、そんなお気遣いいただかなくてもよかったのに。
先日ですね、はい、発売された昭和45年女ボーイン1970、こちらがですね、
はい、
発売されました。堀さんと私の全く売り上げに貢献しないであろう、
はい、マイナーな、
マイナーな、私たちが夢中になった男っていうのをですね、うん、載せていただいたんですけど、
読者のことをみじんとも考えない、
そう、堀さんはブーニンの話をし私はオードユージの話をする。
ブーニン、
ね、
オードユージさん
違うだろと、加瀬大衆の話をしろと。
フミヤでしょ。
そうね、そういうところで載せていただいたわけですよ、関東で、インタビューありがとうございました。本当にただですね、
はい、
なぜこういうことが起こったのか我々もちょっとよくわかんないんですけど、はい、表紙のですね、
はい、
でかでかとスペシャルトークって載せてもらったのは嬉しいんですが、
はい、
ジェーンスーン堀江美香ってなって
ます
ね。
そうです、そうです。
先週ちょっとそれで堀江って言って笑ってたんですけど、はい、それはこのことで
全然大丈夫です。多分ね、堀江美香さんっていうね、AV 女優の人がいるんですよ。なんか、私新人、ちょっと、なんか、うん、その、女子アナの名前をちょっと違うくする、
はいはいはい、
AV 女優さんとかが一時期流行って、はい
はい、なるほど。
確か、ちょっと一時違う人がいるなっていうのは確認してるんですよ。
その方かもしれない。
そういうことですね。よかったです。
一応ですね、表紙と目次が間違っております。
大丈夫です。
修正の紙が入ってて、該当箇所っていうのがですね、ご堀江美香、せ堀江美香って書いてて、めちゃくちゃ面白い、これ。もう、編集部では本件事態の重大さを認識より、構成ミスが起きた要因、原因を調査し、ルールの変更を徹底を行う予定でございます。うん、このようなことを起こって申し訳ありませんというですね、紙が、修正の紙が入ってるんですけど、
大したことじゃないです
よ。もうご足労いただいて、はい、本当にお菓子持ってきていただいたのに2秒で食うっていうね、
美味しかったです。
美味しかった、ありがとう。芋の味のするフィナンシェ美味しかったです。結構な量持ってきてもらったんです。あと2個ぐらいしか残ってないです。ありがとうございました。
ありがとうございます。わざわざね、
堀江美香に会えるのはここだけ。昭和45年女、ぜひ皆さん買ってください。
ありがとうございます。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れ様でございます、はい、この番組は既得なスポンサー、うん、ポップイン様のおかげで今回も無事に放送にたどり着きました。
ありがとうございます。
ポップインアラジンでおなじみのポップインさんがスポンサーについてもらって、はい、私たちはキャーって喜んだんですけど、
はい、
その後ポップインのポの字も出してなかった。こういうとこだよ。
本当に私たちって、だからやっぱ感謝の湯飲みを作るとか散々言ってるんですけど、やっぱポップインって入れなきゃダメですね。
そう、実行、やっぱそう、そうですね、言う口ではなんとなく言えるんです。行動ですよ、
はい、はい。
私ポップインのこと考えてきました。ちょっと今週、
あ、すごい、さすが、素敵、糸井重里さんばりの
ポップイン。掘っちゃう、掘っちゃう、
コピー、コピー、
いや、コピーか、そっちか、掘っちゃうですね。やっぱり考えたんですよ、
はいはい、
やっぱりポップイン多分目指してるところ、多分宣伝会議とか、はい、経営会議とかやってるところで、はい、どうやって一家に一台ポップインをね、
はい、
普及させていくか、
あ、素晴らしい
っていうことだと思うんですけど、
はい、
一家に一台なんてんじゃダメなんですよ。どうやって一人に二台持たせるかでさ、三人家族六台ですよ。
どうしたらいいですか？
ね、そこ考えようよ。
でもね、私ね、ポップインで、ずっとこう流しておきたいです。息子と娘の小さな時のビデオ。
そうそう、だからそういう物語、ナラティブをくっつけるってことだと思うんですけど、私、うん、まあ、ナラティブ推しでもいいんですけど、なんかポップインのことを真剣に考えたときに、やっぱどうしてもなんか商売人みたいなことしか思いつかないんですよね。
うん、
なんかもっと、うん、さっきあなたが言ったようなちょっとこういい話、
うん、
感動とか感謝は実行に移そう、
うん、
ポップインみたいな、
うん、唐突に
みたいにしたいんだけど、
いいね、
それってほら子供の頃の写真とかさ、
はい、
昔だったら8ミリのカタカタカタカタっていう CM の映像ですよ。
はいはい、
あれがポップインで 壁にね、先生、お父さんが見てるわけ。で、ずっとそれ見て、お父さんぼーっと。で、パパ、そろそろ行くわよって言うと、娘の結婚式とかさ、で、あの子が大きくなるのもね、あっという間だった。ポップインみたいな。そういう CM よ。とかが多分正しいんだけど、私は思ったのは、これから、まあ、飲食今超大変じゃん、コロナ禍で。私の友達とかも本当大変なの。で、まあ、これから先もう少ししたら、もうちょっと状況が良くなるのか悪くなるのか、今瀬戸際のとこですけど、まあ、お店を開けなきゃいけないみたいなこともあるわけじゃないですか。で、そうこうしてるうちに、まあ、一回閉じてもう一回開けた時に雇用をしてくれる人は、がいなくなったとかさ、例えばその従業員が少なくなったとかっていうこともあり得るわけじゃないですか。そう、お客さん、店員さんが来ないとイライラするじゃん。
うん、
で、やっぱそう、一店舗に一台ポップインだと思うわけ。
うんうん、
で、もうなんかそこで、あのプリティウーマンとか常に流してるとみんな見ちゃうじゃん。
うんう
ん
う
ん、で、なんかほら、バーとかでもあるじゃないですか、うん、壁に映してるの。
はいはいはい。
だからもうこれからは、あの、ポップインを、レンタルで、貸すっていう、
はいはい、うん。あ、いいですね。
ミニミニポップイン。その、あんまり大きいライトじゃなくて、ミニミニポップインで、開業とともに、で、国の助成金とかとくっつけて、あの、ポップインは、半分、半額でレンタルできますわ。で、なんか、減価償却して何ヶ月以上だ、お店が持ったら、そのまま買い取っていただいてもいいし、うんもうその都とかの保証にポップインを絡ませるっていうね、
うん、
そういうあの常にどっかから金引っ張ってくるって考えてないんだけど、
うんう
ん、とか思ったわけ私のポップイン、
うん、いやでもなんかいいと思います。お店の中にあったらいいよな。
だってさ、すいませんって今声も上げられないじゃん、
うん、
行ったりしても、
うん、
そしたらなんか壁になんかかかってさ、
うん、
まあ多分著作権の問題があるから映画とかもそんな簡単にかけられないと思うんだけど、
うん、
なんか映像が流れてたらさ、うん、ハワイの映像でもいいんですよ、
イメージ
映
像でも、うん、
かかったら、ただ違うかなと思って、
うん
まあ、プロジェクターね置く場所がないっていうお店もあるでしょうから、
うんうん、
そんな時に店舗用ポップインいかがですか。
そうだね。
いや思ったのはだからポップインがどうやったら普及していくかとかも私たちも考えていかなきゃいけないね。どもうほんとこういうとこだよね。やったついたイエーイって言った後、ベラベラベラ喋って
ポン。そうだね。
だ毎週、この番組は、既得なスポンサー、ポップインさんのおかげで、放送できております。
はい
はい、ありがとうっていうね。なんかみんなも、あの、ハッシュタグとかで、
はい、
オーバードさんってつけた時に、ポップイン
最後にね。
そう。ご自愛ください、ポップイン。
スーちゃんが一回一回なんかこうコピーみたいなものをポップインさんの作っていくっていうのがいいんじゃないですか。
わかりました。じゃあ毎週。
はい。
今週は片目ずつ一人二台のポップインって、
はい、2倍2倍にしてください
。ポップインアラジン、そう、ここはポップインアラジンですから片目ずつ一人二台のポップインアラジン、うん、いかがですか、うん、っていう、うん
いいね、
完全にクレームの電話が来ちゃうねこれね、
うん、いやでもなんかそうですね、皆さんに本当にポップインアラジンを知っていただきたいですし、
知っていただきたい、まずは知っていただきたい、
はい、
ここのおかげでかっていう、
ここからどういうふうにあの私たちがお手伝いできるか分かりませんけれども、ちょっと私たちは私たちなりの方法で考えていきましょうよね、
うん、そうですね、
うん、こんなだってご恩をいただいて
本当ですよ、
お返しせねばっていう感じですからね、
はい、ということで、堀さん今日ですね100人に会ったら100人に、おいつもと違う服着てますねって言われる今日ですね、なんで小花柄のちょっとこう体に巻きつけるタイプのラップタイプのワンピース着てるんですよ。
本当朝からもう何百人に言われたか。
何人に会ってんの？
そんなおかしい、この洋服。
いや、おかしくないけど、いつもと違う服だ。
そうみたいです。
紺のベースにですね、赤い花の咲いた緑の茎と葉っぱを蓄えたですね、お花がバーっといっぱいこう、プリントされてました。珍しいですよ。ラップスカートとかもあんま履かないしね。
はい。
どうしたんですか？
これはですね、昨日、娘の部屋を片付けておりましたら、娘今もう家にいないので、ほとんどこう処分をしなきゃいけないんですけど、うん、クローゼットの奥から出てきて、お、これちょっとなんか落としきれんじゃないと思って、ちょっと着てみたら意外になんか似合ってると思って、うんうん、19ぐらいで娘が20歳ぐらいで買った、この服をですね。
うん、ババアの冷や水だな、おい。
違和感なかったんですよ、うん、家で着てる。町田に来てて、来てる時には。じゃあもう赤坂のこの TBS に入った途端も、会う人会う人100人に言われまして。
さっきは減ってるよ。
本 当に。
あ、でも私も今日第一、あ、これで珍しい格好してんねえだったもんね。
あ、そうですか、うん。もうなんかそれで、まあ、SDGs っていうんですか、やっぱり。
そうね、時代はね。
ことですよね。うんうん、だから捨てずに着ていこうと思って。
うん、そうだ。
で、娘ね、高校とか大学とかずっとバレー部だったんですよ。うん、だから、ジャージとかサポーターとか、はい、うん、サポーターちょっとはめてみて。
膝がね、膝に来るからね。
昨日、うん、なんか、一人でレシーブみたいのしてみて
るぞ。楽しそうな人生だな。一人でレシーブ。
レシーブしてみて、うん、どんな感じなんだろう、レシーブって、と思って、うん、ちょっとやってみたりとかしてました。
楽しそう。
はい、
でもね、やっぱ我々中年はですね、ちょっと堀さん立ち上がってください。
はい。何ですか？
立ち上がってください。そして、後ろを向いてください。
はい。
いいですか？はい。
何？
後ろ姿って見てないからね、自分でね。
怖い怖い怖い怖い怖
い。いつもと違う感じがわかります？声をかけたくなる。
わかりました。
堀井さんに見えないんですよ。
ドヨーンと、ドヨーンとして
ないんです、ね。してないですね。ドヨーンとはしてない。私、そんなことを言うために立ったじゃない。
溶けてますね。
ドヨーンとはしてないですけど、後ろがいつもと違うんですよ。いつもはいつも、白なら白、黒なら黒で、パキッと色が分かれてるじゃないですか。
はい。
で、それが分かれてないでワンピースなので、我々ほら、中年、後ろがやばいから。
はい。
私もこの間さ、自分の後ろ姿に友達に撮ってもらったら、壁かと思っちゃってさ。
あ、本当だ。これは大変なだれを起こしてます。
っていうか、やっぱりあれですよ。肩が上がっちゃったりとか、
はい、
ちょっとやっぱり私たちの年齢ならではの、
はい、
出てますよ。
気をつけます。
肩が上がっちゃうのよ。私もそうだったの。この間自分で撮った、友達に撮ってもらった、後ろ姿の写真が本当やばくてさ、なんていうの、巨大に拡大したレバ刺し、はい。
レバ刺し。
背中、でっかいレバ刺しかと思った私だった。ほんとそれぐらい四角くてペッタワーっとしてて、やばかったよ、あれ、本当に。
後ろは見ないですからね。
後ろはね、見ちゃダメよ。
そうですね。
ドントルックバック振り返るんだよ。
はい。
まあ、違うんだけど、そういう意味じゃないんだけど、
はい。
本当に後ろやばかった。本当にやばかった。ちょっとそれで首を掘ろうと思ったっていうのもあるんですよ。
あなたもうなんか日増しにこうなんていうの輪郭
首掘れてるでしょ。
はっきりしてますね。
そうでしょ。だうちの埋蔵金、はい、確実に出るんですよ。
なんかすごいですね。毎日そのなんかでグリグリやってるんです
もんね。やってます、やってます。グリグリグリグリ。
今ほら13万ぐらいで高いやつあるじゃないですか。
え、何が13万で何があるの？
13万か14万ぐらいの高いブラシで電気が、
はい、電気針ね。うん、
あ、そうそうそうそうそう。なんてだっけ電気。
電気針。
電気針。
ブラシ、電気針ブラシ、
ね。そうそうそう、う
ん。あるね。
あれどうでしょうかね。
あれは頭だよね。どっちかっていうと、うん、首じゃなくて、すごいビリビリするらしいけど。
うん。中リーサさんがずっとやってた。
あ、そうなんだ。
うん、
まあでもね、高いお金かけるよりは、自分でゴリゴリ掘った方が、いいなと思って。まあでも顔の横もだいぶ変わってきまして、こう見ていただくと、これ、
ビフォー。
こうビフォーだったんですけど、
はい、
アフターでこ、だいぶ顔の横がスッキリしてきました。
全然違う。
もう、掘るぞ、掘るぞで。
一週間で全く違いますね。
一週間じゃないです。これ二、三週間経ってます。
すごい。
そう。でも顔掘ってます、掘ってますってやってますけど、でも後ろ姿は本当にやばい。なんか、もともと私は太ってるっていうか体大きいから、そもそも論はあるんですけど、にしても、なんかやっぱ若い時の肉と違うんだよね。なんか、はっはーって感じ。なるほどってなった。やっぱね、
肉自体の質もね、
そう、肉質が違うのよ。
脂肪自体もね、
そうなの、
できてるんでしょ。
そうなの、
そういうことだと思いますよ。
これその写真どっか行っちゃって見せたら、レバニラの背中、レバニラじゃない、ニラはない、ニラはどこにも入ってきてない。レバーの写真見せたいんだけどな、私の肉がついてるとかじゃなくて、
うん、
なんかペタッとしてんだよね、うん、あれどっから来るんだろうね、
うん、
怖いわ本当に。
なんか表情のないね。
そう、それ
そうです、ね、
いい、うまいこと言うね、うん、表情のない肉体、うん、それですわ。
死んでるんです、だから。
え、そうなの？
うん、後ろ姿。
後ろ前は生きてるのに後ろ、うん、そんな貧乏ちゃまくんみたいな肉体なの今私たち、
うん、でもこうなんか体型が変わってきたんじゃないの？
まあ私はなんかほら
運動してるからちゃんと、
運動してるから太ってはいるけど、うん、まあ、なるべく垂れ下がんないようにっていう感じにはなってるね今、
うんうん、
垂れ下がりさえしなければよしっていう。でも背中は難しい。だってそもそも背中の筋肉がどうのとかじゃなくて動かなくなってんじゃん、
うん、
肩甲骨がを寄せるとかっていうのが結構もう厳しくなってきてるでしょ、
うん、
これさやっぱやること多いよね中年。 だって昔は肩甲骨のケアとかしなくてよかったじゃん。
そうですね。
でも今はもう何らかのケアをしてからどんどん体が縮こまっていくんで。
これ写真を探してる間のつなぎのトークでしょ、これね。ずっと写真全然気持ち入ってないトークだからね、これ。
そんなことないよ。まあ半分ぐらいしか入ってないけど。
そうだよね。
だってそういう時にじゃあつないで喋ってよ。ね、お手並み拝見みたいな顔してないですよ。そしたらさ、ちょっとさ、あんた話が中途半端にやってる、助けるトークやってよ。
じゃあ私の話しちゃう？
しちゃって？
しちゃう？じゃあ
しちゃって？
しちゃっていいかな。
いいと思う。
もうじゃあ早めにしちゃっていいですか。
うん、しちゃって。
あのエピソードこれなんだっけ、 45、 45における推し報告。
はい。
推しは人だったの巻。
あのさ、そう、なんか前回の放送で私たちの表現が悪かったんだね、あれね。
はい。
え、本当に石だと思ってたのに人間だったの、はい、っていう人が結構いて、
はい、
我々の比喩が、例えが分かりづらかったんだな。
そうですね。申し訳なかったです。
石のような人間っていうことだったんだよね。はい、
そうなんです。うん、それで、なんか、芽吹く瞬間。
お
芽吹きを感じたんです。
推しのね、はい、推しの芽吹きを。
聞いていただいていいですか、
うん、お願いします。
ね。ちょっと、私が大事な推しの話をしてるんですよ。写真をずっと探すのやめてい
ただ
けません
。自分が撮ったそばの写真美味しそうだなと思いながら。
ちょっと。
あと私も写真こうやって見てるけど全部推し、7割8割推しの写真だから、うちの推し可愛いなと思いながら。
最低、大体こうですよね。私がずっと喋ってるのになんかお茶してても全然携帯かまって。
ね、
聞いてるみたいな。
そう、お互いでしょ。
聞いてる
聞いてるでしょ。
旦那かよって話ですよね。
そうそうそうそう。
あのね、推しとこう、ちょっと、まあ、通りすがりの推しなんです。私の推しって。何言って
んの？そう、わかんないこと言うからみんなが混乱するん
だ。だから、まあ、通りすがりの推しなんですけど、はい、ちょっとこうメールをしたりとかするんですよ。うんうん、その全く業務内のことでね。
業務内の。
はい。
そうね。うん、
でも、了解しましたとかしか、もちろん返ってこない。業務上のお付き合いですから、うんうん、それは。
そうだ。
はい。そしたらこの前推しの返信に了解しましたびっくりマークがついてたんです。
芽吹きびっくりマーク、それはヒューマナイズってことじゃん。
脈打ちってことです。
脈打ったね。
脈打ちました。
トクンと来たね。ついに今までだってさ、AI 音声みたいなやつ、了解しましたみたいな感じだったでしょ。それが了解しました。
もうびっくりマークって言うんですか、あれ、なんて言うんですか、うん、簡単符っていう、うん、とでも言うんですか、うん、
簡単符
です。感じる簡単符ですね。はい、でですね、これを、こう、びっくりマークを見ていて、あ、うん、なんかこれメッセージだなって思ったんですよ。
あ、もうね、おたの一番ダメな方に行って、なんでみんなこうなるんだろう、私も含めて。
メッセージ。
はいはいはい。メッセージ何でしょう、ね、
なんか、ああ、なんか、この人となんか前に会ってるかもしれないって思っちゃって。
前世とかじゃないよね。
いやいやいやいや。いや、なんか、ああ、この人、なんか私を呼んでるなって思ったんですよ。そのもう、びっくりマークで。
びっくりマーク一つをね、はい、読み込んで。
でね、うん、私ね、私、学生時代に山小屋でバイトしたことがあるんですけど、山小屋で、うん、その時にある人が来てまして、
うん、
でちょっとまあそんなにいい関係ではなかったんですけど、うん、まあなかなかはい、いい感じになったんです
よ。どっちだよ、分かりづらいんだよ全部。いい関係ではなかったけどいい感じにはなったって何それね。どっかの首長が言う無責任発言みたいになってるけど、
二人で、
う
ん、眼下を見下ろして、
うん、山のね、
あれは奥秩父だったかな、うん、八ヶ岳だったか忘れましたけども、う
ん、そこの違いも分かんないんだ。自分がどこでバイトしたか覚えてないんだ。
あの時の人になんか似てるなと思って、うん、
病気。
もしかしてあの人じゃないんだろうかって
わかるよ。くっつけるよね。記憶と記憶、全然関係ないところを太い、太い妄想でくっつけるよね。うん。
私ほら、山岳ガイドもしてたから。
そうなの？ね、知らないよ、そのキャリア。山岳ガイドしてたの？それ早く言ってよ。
だから、あの時の人だって。で、熊が出そうになった時。
もう何話してか全然わかんない。みんなついてきて。今日とりあえずついてこよう。頑張ろう。声出してこう。
熊を倒してくれた人がいるんですけど。
何を言ってるんだ。
あ、もしかしてあの人だったんじゃないかなって、
うん、
重ね合わされてきて。
うんうん、
でね、こう、まあ、二人の思い出の品。二人の思い出の品もできたんですよ。
その雲を倒した時に。
そう、うん。だから、その土に掘って埋めたわけです。
その思い出の
品を。
品を、
うん、思い出の品を、ね。
秩父だか。
でもちょっと私は山の生活にはなれなくって、うん、先に山を降りたんです。
もう何を言ってんのか全然わかんないよ。
で、二人の思い出の品を、土の中に埋めて、で、埋蔵金みたいな感じで。
酔ってるね、酔ってるね。何言ってんの？
山は赤城山。
そんなわけないでしょ。そこで赤城山して手伝いに来ちゃう、リスナーさん掘りに行くとき。近くに住んでおりますので手伝いますっつって。
ああ、っていう。
っていうじゃない。
っていう。うん、あの想像の翼を広げてたんです。
あ、え、ちょっと待って、ってことは今の全部嘘。
そうそうそう、
山越えでバイトしたことはない。
ないないないない。山とか登んないし。
山で熊に襲われたこともない。
ないないないない。
でも二人で思い出の品を作ったっていうような。あ、でもまあ、
ないないない
そうね、想像は自由だもんね。
なんかだからもうこういう風に語るようになるともうおしまいですね。虚構をとうとうと語るようになると推し活っていうのがきっとおしまいなんですよ。
推しだけにおしまいで、推しの推しはおしまいの推しだ、
うん、推しからまたその後もう一通メールが来たんですけど、うん、私の問いに対して、
うん、
もう簡単譜ではなくて、うん、あの句点でした。句点紹介しました。
丸だ
ということで、うん、あの本当に短い間でしたけれども、
はい、
あの推しは去っていきましたので。
いや、去ってっていうか元に戻った。
違う違う、勘違いだった。オーダーストップっていうことになりますか。
一瞬あなたが夢を見たっていう話じゃない。
そうですね。
だけどじゃあそんなことで簡単に嫌いになれるのかって話ですよ。
え、
そんなことで簡単に推し活をやめられるのかっていう話です。
ああ、なんでしょうね。なんかやっぱり石って喋んないんだなって思う。
でもね、聞いてください、はい、こんなメールもいただいたんですよ。
はい、
おばさんネーム田園さん、23歳ですね、はい、学生さん。スーさん、美香さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。前回の放送で美香さんの推しが石というお話ありましたが、実は私の推しも石でして、
はい、
これはお便りせねばと思い初めてメールを書いています、はい、ほら、本物の石の石ファンの方ですね。私は幼少期からずっと石のことが大好きです。比喩でも鉱物でも水石でもなく、
うん、
私のめでる石というのは、うん、まさしくあの地面に落ちている何の変哲もない石ころのこと、
うんうん、
お二人がおっしゃっていたように石は感情がなくて静かで、私たちと対極にある普遍の存在で、
うん、
そういうところがたまらないポイントです、
うん、
宇宙を感じるというのも正直かなり共感できます、
うん、
小さい子が地面のものを拾って持ち帰ったり空き箱に収集したりするのはよくあることかと思います、
うん、
ですが私の場合、石を好きだという気持ちは大きくなっても消えず、中学生ぐらいになってくるとなんだか幼稚なことをしていて恥ずかしいような気がして石のことは周りに隠していました。しかし上京して大学に入り、皆がそれぞれ好きなことを自由に表現している姿を見て、私も石が好きだということを全く隠さないようになり、友人たちからは大の石好きとして認知されるほどになったのです。そのおかげもあってか、自身のコレクションを展示しないかと誘ってもらったり、それをきっかけに今まで出会えなかった石好きの人たちとつながりができたりして、一気に世界が広がりました、
うん、
好きなものを好きだと言って本当に良かったと思います。実はそのご縁で石好きの恋人もできました。恋人と私は同性ですが、私が石以外にこんなに愛せる他者は他にないと思うような存在です。
悲しいことに日本ではまだ厳しい部分もありますが、胸を張って好きな人を好きだと言い続けたいと思っています。そして皆が、かっこもちろん他人に迷惑をかけない範囲ですが、かっこ閉じ、自分の好きを誰にも妨げられず言えるような社会になることを願っています。うんうん、長々とすいません。これからますます熱くなっていきますが、どうか皆様ご自愛ください。ということで堀井さん、
はい、
好きなものは好きって言ってこう。
わかりました。
だから推しからのリアクションがどうのとか言ってないで、
はい、
そんな簡単に嫌いになれるわけじゃないでしょ。
いや、もう今さーっと潮が引いて、
そえー、
潮が
だったらそれあなた推しても何でもないよ。
はい、無理。だからもうこれを繰り返してきたんですよ。これは推しかもしれない、
うん、
で、あの山に登った記憶も、うん、妄想ですけれども、いやだ
から根本的に推しからの見返りっていうのが恋愛じゃん、それだと。
はい、
恋愛の見返りではないわけだから、
一方的に
ってい
うことですか。
だってみんな K-POP のアーティストとか、
はい、
見返りも何もないわけじゃないですか、
は
い、
だからびっくりマークがつかなくても、
そう
っていうことなんですね。
そうですよ、
了解しましたっていうところに、
んっていう、はい、
あ、
それはだから、ま、私が
シャッターチャンス短と思って
十何回か前に言ったじゃないですか、落ち穂拾いのような恋愛をしろよと、はい、私一個だけちょっと気になってたことがあるんです。あのね、推しが、まあ、そのいわゆるその板の上の人ではなくて、
はい、
そのなんていうんですかね、まあ、もちろん何があるわけではないけど、少し遠めの仕事業務周りの方っていうのを聞いたときに、でも反応が全然良くないみたいなのを聞いたときに、あなたがね、ポロッと言ったの、こういうこともあるのねって言って、おいおいおいおい、聞き捨てならねえぞこれはと思って、その時はスルーしたけど、おいおいおいおい、なんだなんだ今のはと思って、なんだ今のは、今までだ、なんつー恋愛をしてきたんだおいおいと思って、今までは何か片目でウィンクパチリとやったら人間がズキュンって落ちてきたのかと。
いや、そうですね。
そうなんだ。
あ、いやいや、違うんです、違うんです。あの、その意思、あの、そのね、はい、意見に対して。うん、そうですね。今回に関しては、いやだからやっぱ、古来性の問題ですか、この。
今までだから、おやつちょうだいって言ったら、すぐもらえてたから、古来性がないんだよ。
あと、こう、なんか自分でもこれ以上もう魅力を見つけ出せないっていう、ぐらい、
うん、
あの、門を閉じられてしまってるので。
そんなことみんな普通だよ。メールの、
そこから自分で探していく作業っていうのは、うん、もうなんか、そうなんです
ね。肥沃な大地で随分農業してらっしゃったんですね、本当に。
いやいや、
水だけやってればそれなりに食物取れたんでしょ？
違うんですよ。ね、なんか、ああ、そうですかっていうことでですね。
みんなそうですよ。みんな苦点しかもらわない人生だったんですよ。聞いてる人の9割9分は苦点をこらえて、苦点に歯を食いしばって、やってきたんですよ。
そうですよね。
びっくりマークなんて、そんなボーナスですよ。
ボーナスチャンスだと思ったんですけど、うん、また苦手に戻ったんで、あ、多分誤送信だなっていう。なんか押しちゃってそのまま、うん、あれしたんだなっていうことで。まあでも、きっと私にとってはこれぐらいがちょうどいいんだと思います。寄り道して、あ、また今回もダメだったなって、こうやってずっと探し続ける旅なんだと思います。
なるほどね。
はい。
見つける旅ではなく、そうそうそう、探す旅っていうことね。
で、そしてその人に一人、にこう入れ込んでずっとっていうことではなくて、ああここも違った、ここも違ったって言ってフラフラフラフラしてるだと思います。
なるほど、
はい。
いや堀井さん、だけどね、
はい、
こんな方もいらっしゃるんですよ。こうやって発想の転換でね、
はい、
推しとは何だっていう話ですよ。ラジオネームサリーさん、スーさん、ミカさん、こんにちは。
こんにちは。
誰にも言う必要もないことなのですが、誰かに聞いてもらいたくてメールしました。そういうとこですよ。王様の耳はロバの耳っていうために我々穴が開いてるわけですからね。
う
ん、
そうです。はい。
突然ですが、私は子作りして以来セックスレスです。約4年。夫とは私から好きになって猛アタックした後に付き合い結婚しました。うん、セックスレスについて何度か話し合ったこともあるのですが、家族になってしまったからそういうふうには見れないと言われてしまいました。
うん、
その後いろいろなことの積み重ねで爆発して喧嘩をした時に、子供が大きくなったら離婚しよう、それまでは一緒に住んでお互い恋愛 OK にしようということにしました。ですが仕事や子育てで忙しく、マッチングアプリに登録する勇気もないので出会いもなく、恋愛まだしていません。最近斉藤匠さんにハマっていて、 ときめいてはいるので、それはそれで楽しいのですが、うん、なんとなく斉藤匠さんは夫に少し似ているかも、過去ヒゲが、ということに気がつきました。うんうん、夫はかなりイケメンです。結局私は夫のことが好きなのかもしれないなと思いました。ですが片思い。こうなったら、夫のことを推しだと思うと思いついたのです。スーさんと美香さんがずっと推しの話をしていたので、はい、そういう発想になれたのかもしれません。はい、夫を推しだと思ったら、
うん、
推しと結婚してる私すごくない、
うん、
推しとの間に子供がいるとかすごくない、毎日推しに会ってすごくないと、はい、些細な当たり前のことでテンションが上がる気がしました。セックスしなくても、まあ推しだったらそれが普通と思えるかもしれないと思いました。かっこ、でも斉藤匠さんとはセックスしてみたい。そんなことは聞いてねえよ。
聞いてないです。
いつまでこのテンションが持つかわかりませんが、とりあえず夫を推しにして、しばらくは楽しんでみようと思います。何の報告やねんという感じですが、お読みいただきありがとうございました。うん、天才ですよね、サリーさんね。
逆の発想ですね。
そう。今日を明日につなげるために、はい、うまく自分を、こう、考え方を変えてごまかしていかなきゃいけない時ってあるじゃないですか、誰にでも。夫が推しだと思ったら、はい、おかえりから始まって、寝顔かわいい、バシャバシャバシャでしょ、
はい。
うん、
無口でも。
そう、全然。
そうですね。
推しから LINE 来たって、しかもほら、自動返信の LINE じゃないわけじゃん。
そうですね。
ちゃんと答えてくれる。
はい。
これは、いいんじゃないですか。
はい。
いつまで続くか分かんないって書いてあったけど、それが何らかの功を奏するかもしれないですよね。
うん、うん。逆にこう、推しと一緒に暮らすとか結構ヘビーですもんね。
推しと一緒、だ結局そこが、リアル推しと夫推しと思うっていうのの違いで、リアル推しはやっぱり幻想の中に住む生き物なので、はい、実際に住んでしまった時にがっかりしたポイントとかがあった時にどこまで自分がそれを受容できるかってのは分かんないですよね、
はい、生活ですから。
そうですよ、
それは、うん、ね、匂いもしますし。
そうです、
ね、
こぼしたり汚したり、
うん、息遣いもいろいろありますでしょ。あと音、
なんで
生活音、
そう、
はい、
あとなんでさっき説明したのに分かんないのみたいな。え、もしかしてさ、っていう。え、もしかしてさ、あなたさ、っていう。
ラップしてとかそういうことじゃないですか。
ないですもんね。そうそう。だから、やっぱりちょっと難しいところもあるけれども、はい、もうすでにそういうことを知ってる夫を推しだと思うんであれば、これはもう、うちわとか作った方がいいですよ。
あ、そうですね。
夫お帰りみたいなうちわ作ったりとかして、
はいはいはい、
ついにうちの妻がと思われるかもしれないけれども、そんなことは気にせずに。
はい。
ね、
うん、
いいですよ、こうやって発想変えていくの
ね。え、いやでもだからやっぱり推しって必要なんですね、生活にね。
どうなんですかね、だってあなたいなくて全然大丈夫でしょ、別に。そんなことはないと思うよ、うん、
だってもう過ぎ去って言ったから。
いやだからすねるなよ。ちょっとすねるなよ。
まあね、そうでした。
人生楽しんでる方が他にもいらっしゃいますので、メール読んでいただけますか。
マリコさんでございます。サミカさん、おはこんばんちは。40代の医療系学生のマリコと申します。いつも楽しいおしゃべりありがとうございます。金曜日までよくぞの下りしみます。30代の聡明な友人より勧められ、ポッドキャストを聞き始めてからはすっかりハマり、毎週金曜日の楽しみとなっております。記憶もすっかりなくなってしまう私は、スーさん、ミカさんの同じ会話を何度も初めて聞いたかのように楽しめるポッドキャストの良いところだと思っております。さて、学生ということで周りは19、20歳のピチピチな子ばかり、ともすればママとかお母さんと呼ばれかねない世代間、世の中で想像できる社会人学生は変わった人しかいないし、テストも大変そうだし、勉強を今からするなんてと皆から大丈夫かと心配されております、
うん、
そっか、40代医療系学生ね。
そう、学生さんだもん。
そうだ、はい。ところがどっこい、現実は授業中にお菓子を食べていたり、先生に知り合いの旦那がいたり、下ネタでは一番に吹き出したり、厳粛な行動での行事中に肩を震わせて若い子と笑いをこらえて吹き出し、他の子に怒られるなど、信じられないくらい面白い日々です、うん、こうして面白いくらいにいられるのも限りがあるから、毎日が人生の夏休みだと友人と笑い合っております。そして辛いことがあった日も、オーバーザさんを聞いて、ああだったこうだったと言えるのはとても楽しいです。もしリスナーさんの中にも勉強したいけど迷っている方や、現在の仕事がつまらないと考えている方がいたら、学び直しも楽しいよと背中を押したいと思いメールをいたしました。暑い日が続きますが、お体ご自愛ください。いいです ね、学び直しね。
学び直しだけじゃなくて、学生生活も一回やってるのがすごい羨ましいよ ね、うん、ね、教授の言った一言とか全く 全く、面白いことでも何でもない。なんか、ツボに入っちゃってさ、
うん、
みんなとこう、笑うの我慢したりとかさ。
そうですよね。で、この40代で学生で行って、19、20歳の子たちと馴染んでるっていうのがすごいですね。
すごいよ。でも、ね、マリコさんだって、最初からそうできると思ってなかったわけでしょ、うんうんうん、まさかでさ、うん、こういう、いい大盤クラス、いいですね。
いいですね。ね、
今、学び直す人としたら何やりたいですか、
私、だから、うちの娘もそう言ってるんですけど、幼稚園の先生のとか保育園の先生とかの学校に行ってみたいなと思います、うんうん、保育士さん、
保育士の免許欲しいって言ってたもん ね、
うん、
ね、
そうですね、
私の友達で45ぐらい取った子いるよ、やっぱり。
あ、そうですか、うん、あと介護士とか、うん、そういう人のお世話をするためにはどうしたらいいんだろうっていうのは学びたいなと思いますね、うんうんうん、どうですか。
私はですね、社会学っていうのをちゃんと勉強したいですね。っていうか社会学ってものが世の中にちゃんとあるっていうことを不勉強の私は知らなかったんですよね、うん、18ぐらいの時に、
うん、
もっと前に知ってれば、まあ、心理学とかは世の中にあるのは知ってたけど、社会を学ぶっていうこと、あと文化人類学とか、そういう、なんていうの、なんかさ、小学校とか中学校の小中高で習ったことで延長線しかないと思ってるわけよ、
うん、
私みたいなのダメなのは。でそうすると社会って言ったら歴史だし、うん、英語って言ったら語学だし、うん、英文学、まあ、フランス文学とかいろいろ、まあ、文学それ国語でしょ、うん、みたいな感じで、
うん、
その先を知らなかったんだよね。政治経済とかさ、政経学部なんて入るまで あんの知らなかったからね、
うん、そうだね。
なんかやっぱあの時もうちょっと真剣に大学にある学部について調べればよかったなと思う。
いやでも情報がなかったですよね、
うん、今ほどね、
うん、あなたのところはほら大学進学率もきっと高いだろうし、うんうん、学校でもそういうなんかレクチャーを受けたんだと思うんですけど、うん、やっぱり私秋田県のその県立高校にいて、みんなが秋田大学を目指している中で、
あ、はいはいはい、
全くその私立のなんて言うんでしょう、
情報とかね、
うん、なかったですし、うん、本当に兄弟がいてお兄ちゃんお姉ちゃんが行ってる人とか、なんかご両親がそういう成績なんかね、学校のことにこう詳しい人とか知ってましたけど、うん、分からなかったですよね、うん、
そうだからね、この年になると思うよね。だからそれだったらもしかしたら教員免許取ってきゃよかったなとかさ、
うん、
あるわけじゃん、
うん、
そうなん、学び直ししたいことっていっぱいありますよね。で羨ましい、すごい素敵よね、学校で楽しくみんなとやられてんのって、
ね、うん、ね、いいと思います。
もう一回青春、そしてもう一回青春、
あ、いいじゃないですか。
ラジオネームいつまでも27歳さん、
はい、
スーサミカさん、おはこんばんちは。私は海外に住む43歳で、いつまでも27歳で、本当は43歳。ずいぶんサバ読んできたなっていうね。9歳年下の日本男子と恋愛しています。9歳年下ってことは、34か。43歳で34と恋愛をしています、
うん。
同居していますが、日本の同性より少しさっぱりとした、時々ロマンチックな同居生活。それぞれの部屋があって、ベッドも別々、一緒に寝たい時に寝るという具合です。セックスもします。一緒にいると楽しくて、ずっとこんな時間が続けば良いと思うのですが、いつも不安が心のどこかにあります。というのは、彼は、今は自分に精一杯だから誰とも付き合いたくないと言っているのです、
うん、
デートし始めてからまあいろいろありましたが、なんだかんだで2年弱最初の頃の時点でそういう話だったら、何度もこんな恋愛してる時間は私にはない、もう終わりにしようと思っては、形なんてどうでもいいじゃん、今好き同士なことが最高だと思うところと言っては帰ってを繰り返してきました。周りの友達を見ても20代後半か30代で結婚して子供ができて10年そこら経って旦那と離婚したとかしたいとかばっかりです。そういう彼らを見ていると、結婚したって付き合っているって公言したって終わるときは終わるしって思う気持ちに勇気づけられるときもあります。でもふたしたときに未来への不安がよぎるんです。どこかで私は彼に期待しているんじゃないか、それが裏切られたら私大丈夫かな、子供作れるリミットは間近かも、もしくはもう遅いか、だけどこのままでいいのかな。私は彼とずっと一緒にいたいと思ってるけど、かっこそれがダメでもちゃんと私は次の恋愛をする自信はあるんです。でも今は彼との恋愛に否定してしまう。彼は未来のことなんてあまり考えてないだろうな。この気持ちを彼に話せないでいます。なぜなら彼は今自分の未来にワクワクしていて、将来のことなんて全く未定なのです。 しかも真面目な性格なので無責任なロマンチックなことなんて言えないんです、うん、私だって未来のことなんて誰にもわからないと思っているのでとりあえずの言葉でもいいんですけどそんな言葉を言える性格ではないんです。こんな状況ですが私には夢があって日本の田舎で自分のカフェバーをオープンすること、うん、突然来たね。こんな状況ですが私には夢があって日本の田舎で自分のカフェバーをオープンすること。帰ろうと思った矢先に彼との恋愛が始まったのでした。このままこっちで彼の成長を待ちながら楽しく生きて良いのか、私には私の目標を達成するべくそっちへ力を注ぐべきなのか非常に悩んでいます、うん、お忙しいお二人に大変おこがましいのですがもしご意見いただけたらとっても嬉しいです、
うん、
日本はまだまだ猛暑だと思いますが、うん、どうぞご自愛くださいっていうことで、まあ感想としてはおい楽しそうだな
悩んでる
楽しそうだな、うん、おいっていう、
まあ、なんかあれですよね、あの聞いた方がいいと思いますよ私は。
なんて
あの結婚していただけるんでしたっけ、うん、っていうのは
そんなノーっていうに決まってんじゃん
そうですか、
そう、
そうですか、ならちょっとあのどうしましょうかね
っていうか、あの結婚してくれるんだっけって詰めて詰めて詰めて結婚できたからって万人にそれを勧めんなよ
いやでもね私ねよくねどうすれば向こうから結婚してほしいって言われるんですかとか聞かれたこともありますし、あとなんかもうすぐ30超えちゃうのにどうのこうのっていう相談も受けたりするんですけど、いや絶対聞いた方がいいよって思うんですよね。
まあまあそれはそうですよね、一回聞けば分かるからね。
そうなの、そうなので、そんなに結婚したくても自分のゴールが分かってるんだったら、もう自分のこうしたいっていうのが分かってるんだったらちゃんともう早々に言った方がいいよっていう、私はこういうつもりで付き合ってるけども、どうなんですかっていう話はした方がいいよって言ってるんです、はい、
まあ、それは結婚したいんだったらそうですよね。
そうそうそうそう。
でもじゃあそんなつもりはないって言われた時に、きっぱり別れられるのかっていうのもあるけどね。その自信がないから、だってさ、彼が結婚したいかどうかの意思がわからないからすごく辛いんですっていう相談ってさ、十中八九さ、彼に結婚したいって言わせたいんですと同義じゃん。彼に私と結婚したいって言わせたいんですけどどうしたらいいですかってことじゃん。彼の気持ちがわかりませんっていうのはさ、ま
あ、そこでなんか結婚する気はないって言われたらまた選択肢自分の中で作れるからね。じゃあこうしようかとかああしようかとか、なんかパターンを何個も用意できるので、そう悩んでるよりだったら聞いた方がいいんじゃないですかっていう話は、
まあでもさ、したくないわけじゃないけど、する必要あるのかいっていう、
ああまあもうそれもね、もちろんね、
気持ちもあるよ、
もちろんもちろん、
なんでそんななんか
したい人はよ、
そうそう、いやっていうかそのいや逆よ、だから詰められたこともあるわけですよこっちも。
そうね、あなたそうでしたね、
はい、はい、それで、好きなんですよ。
ああ、ちょっとそっちの立場聞きたいです。
好きだし、愛してるんですよ。だけど、まあちょっと男女の場合、いろいろ別だけど、私、妻っていう役割自体をやる、自信もないし、名前変わんのも嫌だし、みたいな。で、向こうが変えてくれんだったらいいよとか最初言ってたんだけど、よくよく考えたら私が嫌なこと向こうが OK だったらやってもらうのってちょっとさ、みたいな。のもあったりとか、まあ最初、なんだろう、好きな気持ちに嘘はないんだけど、結婚しないのは不誠実っていうアプローチで来られると、すごい困るよね。どうやってじゃあ証明したらいいのかっていう、結婚するしか証明する手段はないのか。で、うわって息が詰まってくるし、そうなると。で、わかんないよ。私が次、例えば誰かと付き合ったりとか、そのもっと後に誰かと付き合った時に、いや、結婚してっていう人が出てくるかもしれない。こっちの気持ちが変わるかどうかわかんないけど、結婚しないっていうことはそんなに好きじゃないんでしょって詰められるのは非常にきつかった。っていうのは過去に何度かあるね。まあだからこのね、いつまでも27歳さんが、結婚したいわけじゃないと思うんですよ。さっき今私結婚の話をしちゃったけど、ただ、ちゃんと付き合ってるかどうかっていうのが、まずないっていうところが不安なわけでしょ。だけど、そんなことより、今二人が楽しければいいじゃんって思ってるわけでしょ。それが行ったり来たりなわけで。ここまあ世代的な問題もあんのかわかんないけど、なんて言うんだろう。二人の関係をもっとオープンなものにしたいとかっていうのと、いわゆる社会に認められたいみたいな関係を、結婚とかも含めてっていうのと、いや、二人が幸せならそれでいいじゃん、みたいなの、揺れ動きみたいなのって、 結局いくつになってもやるんだなと思った今このメールを読んで、うん、さっきの大学に戻った人もそうだけど、うん、我々は年を取るだけで別に大人になるわけではないんだなっていう、
そうですね、う
ん、またそうなるんだなと思って、うん、でも楽しそうだよ、言ったらすごい怒られると思うけどこのメールの、ね、そのメールの、うんうん、感想は楽しそうだねだよ、うん、
やっぱこの長文かけるエネルギーっていうかね、うんうん、そこはそうですよね、
すごい
羨ましいです、
ね、羨ましい、
羨ましい、
だって私なんて背中がレバ刺しなんだよ、
うん、そうだよ、
背中がレバ刺しなのに、うん、この人はもうどうしようかな、
私なんか推しが句点なんだよ、
そうだよ、句点で推しが石から推しが句点になって丸っていう、そう
だね、妄想を語る日々なんだよ、うん、もう怖くなってきたんだよだんだん、
何が、
え、妄想を語って
妄想を語ること
が、虚構、虚構を語り始める、
真実、虚構こそが思考だよ、虚構
を語り始めたらおしまいだからね、これが、
まあ、でも今日さっきの話はすごい聞き応えがあったよ、あ、本当に、あ、そうなんだ、大学時代山の家とかでバイトしてたんだって聞いちゃったもん、
あ、ありがとうございます、
わかるよ、私だってそんな、うん、考えるよ、いろいろ、
あ、そう、
うん、そういうもんだよ、
そうだよね、途中神戸の街で出会ったっていうエピソードも思いついたんだけど、うんうん、あ、これ山から神戸に持っていくの難しいなと思って、
難しいね、難しいね、
うん、ちょっと山推しでしてみました、
さっきのさ話もさそうだけど、うん、やっぱり妄想の中でどれだけ楽しめるかっていう、あ、そうですね、とこじゃん、だけどこのマリコさんと、はい、いつまでも27歳さんはどっちも実践してるからすごいよね、はい、
そうだね、
9歳年下の男の子とステディーな関係、はい、なんではないのだけどセックスはしてて、これって本当の恋なの、私のことどう思ってるのとか、
うん、
想像じゃないんだもん、
うん、
現実なんだもん、
そうですね、
すごいよその弾力
そうじゃないとこの名文は書けないからね、
で学校行って19歳のことをクスクスって言いながら教授の言葉クスクスみたいなのやれてるわけでしょ、
はい、
本当すごいよね、
すごいですよ、
うん、おばさんネーム、振り返るとめまいさん、38歳女性。スースさん、ミカさん、おはこんばんちは、いつも楽しみに拝聴しております、はい。38歳、私は女子プロレスは全く通らずに生きてきたのですが、前々回と前回の放送機、デビルまさみさんと広田さくらさんの試合を YouTube で拝見しました。涙が溢れて止まらない自分に驚きました。とにかくただただかっこよかったです。格闘技に興味がないどころか、どちらかといえばネガティブなイメージを持っていた私でしたが、うん、動画を見やり、余韻に浸りながら、なぜ私はプロレスの耳に進まなかったのかと、結構真剣に考えました。そして二人のお話を聞き、私は、私の道が、たとえ場外であったとしても、己にダイビングギロチンドロップをかけながら、自問し、向き合い続けて生きていこうと思いました。お二人のおかげで、心動かされる新たな出会いを与えていただきました。ありがとうございます。余談ですが、禅女とは何か知っているかと35歳の夫に尋ねたところ、
うん、
禅をする場所とのこと、
うん、
私は大変失礼ながら前々回の放送では便所と聞こえていました失礼だなということで取り留めのない感想失礼しましたってことなんですけど、
はい、
前回、
はい、
リスナーさん、
はい、
何さんでしたっけ、
そうでした、あのムチ抜きの五郎さんから、
そうよ、
はい、送っていただきまして、
サバと、
はい、
そうイワシのぬか炊き、
はい、
そしてキュウリと、
はい、人参と、
そうぬか漬け送っていただいたら、はい、ありがとうございました、
美味しかったです、美味しくいただきました、
本当美味しかったね、
はい、
あの何の誇張もなくぬか炊き初めて食べたんですけど、
うん、
冷えたままでも十分美味しくて、
そうですね、ちょっとだからなんていうの、あのサバの味噌煮みたいなのちょっと甘く炊いた感じですよね、
すっごい美味しかった、うん、であれを食べたから私たちも、うん、デビルまさみさんが店長のお店のぬか炊きを食べたってことは、
う
ん、血肉になったってことですよ、
そうですね、もう、う
ん、
はい、
あの通販で買えるそうなんで、皆さんもあの試合を見て感動したら、
はい、
あのぬか炊きを買って血肉にしてほしい、
ね、
本当ありがとうございました、
いやー嬉しいです、
ありがとうございます、
なんか美味しかったね、初めて食べたね、うん、郷土の味でしたね、
美味しかった ね、 ね、いやまだまだ食べたことないもんいっぱいあるなと思った、
ありますね、日本ので、うん、なんか美味しい、今まで食べて美味しいなと、いや本当ぬか炊き、うん、美味しかったなと思って、今までこう、うん、あ美味しいなと思いながら食べたものって何ですか、
今まで美味しいなと思って食べたもの、
うん、
ここ最近とかじゃなくて人生生きてて、
うん、
美味しいなと思って、今もう小麦粉たくさん食べると体調悪くなっちゃうんで今食べられないんですけど、うん、昔ラザニア食べた時飛び上がったね、
いくつぐらいで食べるもんですか、文京区の方は。
多分小学校。
す
ごい。母親が作ってくれて。
私ラザニアなんて食べたの3ヶ月前とかだよ。
嘘だよ、なんでそれ嘘つくの。カプリチョーザとかで食べてたでしょ、どうせバブルの時。
カプリチョーザあったね。
イタリアントマトとか板トマトとかで食べてたんでしょ。いや、なんでかっていうと母親が料理が好きで作ってくれて、それまではグラタンじゃん、家のああいう料理といったらグラタンじゃん。で、グラタンが至高だと思ってたわけ。グラタンうめえうめえみたいな。で、ずっと食べてたら、ある日突然なんか、
このあれミートソースが挟まってるみたいな。
それ
挟んでいいの？
スパゲッティ、ミートソース、ミーツ、グラタン。こんなん最強じゃん。
ミートソース、ホワイトソース。
ミートソース、ホワイトソース
でしょ。
しかも、
すごい、
ね、ツルツルっていうパスタとかね、はあ、丸いマカロニだったのが、はあ、
板、
チーズ、ミートソース、ホワイトソース。板、チーズ、ミートソース、ホワイトソース。もう子供の煩悩が全部入ってる。
すごいね。ママすごいですね。それをその、何十年も前に作るってね。
なんかね、作ってくれたんですよ。多分なんかね、お料理教室かなんか行ってたから、多分そこで習ってきたんじゃないかな。でももう、頭からポッポーですよ、もう。
そう、
で大人になってから食べたら、なるほど、イタリアンみたいな感じだと思うけど、うん、子供にしたらさっきも言うてよ、グラタンとスパゲッティ、ミートソースが合体したらさ、
わかる
でしょ、
はい、
ポッポーですよ。
そうだね。
それから私ずっとね、おやつにラザニア食べたので
、ね、高カロリー、甚だしいよ。
だからこんなになっちゃった。もうね、ご飯じゃ、もう飽きてなくて、お母さん、おやつに、ラザニアっつって。うちの母親、全くね、関係ない。じゃ、ね、昼の時間にラザニア作ってほしいけどね。
高カロリーでしょ。いや、
本当に。美味しかった。なる、なんか。
あ、子供の頃は、子供の頃感動したのは普通にフルーチェ、うん、
フルーチェ美味しいですね。
フルーチェ美味しかったね、うん、あとやっぱりうちの母もまあそんな洒落たものは作りませんでしたけど、パウンドケーキとかを作るのが好きで、はいはいはい、保育士だったのでお菓子を作るのが好きで、はい、で母のパウンドケーキって多分あれあんまり空気を入れない人なんですよ、うん、で卵とかバターも結構濃度なんか他のレシピよりも多めに入れる人、うんうんうん、だからぎっちり硬いの、
どっしりしてるんだ、
そう、うん、すごいドンとしてるもので、もう濃厚なパウンドケーキなの、うんうん、なんかふわふわとかちょっとなんか柔らかい感じは全くないパウンドケーキで、うんうん、でもそれがすごい好きで、ただ東京に出てきてそんなにおしゃれじゃないっていうことはなんか薄々気づいてたんだよね。でさ、もう未だにあれなんですけど、北野誠さんと私初めてラジオをやったんです、うんうんうん、新人、もうど新人の時に、はい、で玉結びの枠でやってたんですけど、母がなんかパウンドケーキを10本ぐらい焼いてスタッフの皆さんでって
食べてくださいって、
でそれも別に綺麗になんかあれしないでラップで包んで、うん、なんかボンって送ってきて、うんうん、これみんなで食べなさいって送ってきたのを、うん、
泣ける、
私自分で全部食べたのをスタッフにあげないで、もう未だになんかすごいひどい娘だなって思います。
どうし、それは恥ずかしくてってこと、
そう、なんかあんまりおしゃれなものだと思えなかったの、うんうんうん、その時、あと自分自身で自分の作ったものを人に食べてもらうってことにすごい抵抗がある人で、うんうんうん、未だに、ほら、おにぎりとかもそうじゃん。人が作ったものを食べれない人がいて、私それなんですけど。
あ、ごめん、私これで焼いたゲロ食べさせちゃった。
いいの、いいの、大丈夫。うん、おにぎりとか、うん、でも、義理の母とか、家族のは食べられない。
はい、はいはいはい。
なんか、でも全然あんまちょっと知らない人のとかはちょっと食べられない人で、うん、それと一緒で、だから相手も多分自分の作ったものって抵抗あるんだろうなって思ってるから、うん、あんまりほら、持ってきたりとかしないじゃん。
うんうんうん、
それで、そういうのもあって、そう、
え、自分のアパート戻って10本少しずつ食べたの、うん、
食べたの、
そんなけど
まあでもさ、なんかそれは美味しい、あれ、あのパウンドケーキですね、うん、母のはね、
気持ちが分かるだけに、ね、どっちの気持ちも分かるだけに、ドラマのワンシーンだよ。
あとは美味しいものなんだろうね。何やって
話すぐ映すなよ。TBS のドラマっぽいじゃん、それすごい。
なんでそう、向田邦子さんっぽいでしょ。
そうそうそう。
そうですよね。あとね、私ね、すごい感動したのは、すごい美味しいと思ったのは、わかめラーメン。
わかめラーメンって何？
え、石田て哲夫がやってた。
お前は誰の、どこのワカメじゃない？
ワカメ好き好きっていう CM をずっと小学校とか中学校の時見てて、うん、でもうちカップラーメン食べさせてもらえなかったから、はいはいはい、家だったからなかったんだけど、姉の机の中にカップラーメンが入ってるのをある時見つけて、ずっと食べたくて、ずっと食べたくて、うん、なんかこういう民話あったよね。なんか、おしょうさんの餅食べちゃうやつ。なんか、姉がいない時に、お湯入れちゃったの。
やっちゃった。やっちゃった。したらどうだった？
で、食べた。もうすごい覚えてる、今も。なんかすごい、どっかの隅っこで食べたの、家の中の。
バレないよね。
どこか忘れたけど、うんうん、すんごい美味しかったの。
震えるぐらい美味しかった。
すごい美味しかったの。ああ、美味しかったよ、あれは。
お姉ちゃんにバレなかった？
いや、多分なんかその後の記憶ないか、まあ怒られたんじゃないかな。
誰が食べたんだろ
う。その後の記憶ないんだろうね。うん、ないんだよね。うん。なんかわかめが入ってるのがすごい美味しくてね。なんか、2、3年ぐらい前に、ワカメ増量みたいなやつが発売されて、うんうん、なんかその時久々に買って食べたんだけど、美味しかったね。
ワカメラーメンね。
うん、あと何？
私、なんだろう。食べてびっくりするほど美味しかった。あ、私、一時、柿の葉寿司に取り憑かれて、
そうでしょ。
本当。
なかなか取り憑かれないよね。
柿の葉寿司は結構簡単に人に取り憑くよ。気をつけないと。で、
柿の葉寿司すごいね。
お弁当を買って、昔さ、サラリーマンだった頃、すごい出張が多かったわけ。うん、めっちゃ週に何回もいろんなとこ行ってたんだけど、で、その時に、お弁当を陶芸機で買っていける時もあれば、急いで乗って買えない時もあったりするわけよ。うんうん、そうすると、車内で何か買えるものとかって帰ってくる時とかさ、そういう時に、柿の葉寿司っていうのがあって、よくわかんなかったっけ、柿の葉寿司。食べたことなかったんだよね、それまでね。で、開けてみたらさ、葉っぱの中にさ、ぎゅーっとなったさ、酢飯とさ、酢で締めたさ、魚が乗ってるじゃん。白身魚、サーモン、そして光物って。で、開ければ開けるほど出てくるじゃん。で、葉っぱじゃん。あれがもうなんか。
あれなんかさ、開けたら種類が違うんだっけ？
そうですよ。
そうなんだっけ？
そこのなんかドキドキ感とかも含めて。で、なんかもうすごいハマっちゃったの。
超食べたくなってきた。
でしょ？で、あれね、水が一緒にないともうとてもじゃないけど、全部食べられない、ね。それぐらい濃厚なわけ。水分が必要なんだけど。うん、で、まあ、手のひらに、両方の手のひらに乗るぐらいのサイズの弁当箱だからちっちゃいんですけど、うん、信じらんないぐらいご飯詰め込まれてるから。
食べたい。
もう、信じらんないぐらいギューってなってるから、もう、一個食べたらもう口の中もぐもぐよ。でも、本当に、柿の葉寿司食べるためだけに知っちょいてた。全部柿の葉寿司食べてた。行きも帰りも。でも食べ終わって葉っぱもさーなって。
あなたのめくる様子がもう目に見える。わりかわりして、
パッと開けて、パコーン、パッと開けて、パコーンって。うまいうまい、もしゃもしゃもしゃ。このまま新幹線がつかなきゃいいのになと思いながら。
なんでだと食べる姿にやるんだろうね。
ほ
ん
とそう思う。
ラザニアにしてもさ。
あれ、もぐもぐ食べるのがすごい似合うの。
イメージすぐもうビシッとハマるよね。
ピカッ
すごいね。
柿の葉寿司はハマったわ、あれ。ちっちゃいのと大きいのとあるからさ、大きいの買うのよ。
あのね、あなたにね、前も言ったけどね、うん、あの、秋田の海藻でギバサっていうのがあるんですよ。
あ、私、食べたじゃない。
え？ギバサ。いつ食べた？
ギバサのそば食べましたっつってメール送った
じゃん。あ、そう、だからそれ本物じゃないかなって
。そう、ね。いや、東京で食べたギバサ、そう。ひどい、東京で食べたギバサ秋田の
偽物だからって言ってやったんだよ。
そう。
そんなの食べて喜んでんじゃねえよっていう話をしてる。
ひどいでしょ。だって、お蕎麦屋さん行ったら秋田名物ギバサそばって書いてあったから、これ食べようっつって食べると時に写真撮って送ったら偽物だみたいな。そんな人いる？
偽物です。
ちょっと何がどう偽物なんだっけ、あれは。
え、
ギバサは
まずいつ食べたのそれ、ね、
時期の問題だよね。
時期
半年ぐらい前だっけ、いつだっけ、うん、
半年ぐらい前だよね、うん、だから
冬
とかだよね、うんうん、まずね、ギバサはね、春の海藻。
あ、じゃあもうとにかくまず時期が間違ってる。はい、一間違い。
私ね、ほんとね、昔ね、男鹿半島っていうところに住んでたのね。
はい、男の鹿と書いて男鹿半島。
はい。で、みんな海藻を取りに行くわけ。うん、だから、ギバサはもう出回ってたの。で、 あの海藻からさ取ってくるとさ、うん、春時期さ茶色なんだよ、
うん、
茶色を熱湯をかけて包丁でこう叩くともう ねばねばになって、うんうん、もう本当に美味しい。それをご飯にお醤油垂らしてかけて食べる、チュッチュッチュッチュッチュッって食べるのが男鹿、うん、でしかないギバサなの。だから、うん、あのまず時期が違うか、まあ、春になったら私取りに行ってあげるから、うん、ギバちゃんね、お菓子に取りに行って。
ギバちゃんのギバってそれじゃないよね。柳ギバだよね。ギバさんのギバじゃないよね、秋田だけ。
あなたのとこに届けに行くから。
分かった。
うん、春先に。
あのギバサでーすって言って。
そうそうそう。これが本物だからっていうのを食べさせてあげるから。
なんか秋田そういうの多いよね。だってさ、金満もさ、
そうそうそう、
まんじゅうの金満も出来たては現地で食べられないでしょ、
うん、そうなんです、そうなんです。真空パックのはあるけどね。
うん。
こっちのね。
うん。それじゃないんだよと。
そうなんですよ。いやー、そうだね。美味しいものいっぱいあったね。
最近美味しかったのは海鮮丼。
うん。
で、ご飯が出てきて、その上にいろんな海鮮が何らかのもので味付けされて混ざってる状態の白身魚とマグロとなんとかとみたいな、なんかで味付けされてんの、ねっちょりした感じに。それをドンと乗せて食べて、その後白身魚のお刺身が2枚か3枚出てきて、それをかけてお茶漬けにして食べるってやつなんだけど、もうこんなに豪華な海鮮丼がお茶漬けの2杯目もついて、小竹梅ってあって、竹だと1000円なの。そんなのが1000円で食べられるんでジャパンと思って2回食べにして2週続けて食べにして、美味しいから。
来た来たよ来たよ
来たよ来たよ
来たよ。
絶対柿の葉の匂いがするぞ。柿の葉ムーブの匂いがするぞ。
美味しそう。私高校生の時に、うん、あの喫茶店でバイトしてたんです。
それ本当、嘘、どっち、
これ本当、うんうん、これは、
はいはい、
山岳ガイドじゃないから本当、うんうん、でね、そこね、樹連っていう秋田の駅前近くにある秋田県人にとった有名な喫茶店で、うん、秋田工業高校のラグビー部とか来る喫茶店
だったの。これはちょっと、
ね、うん、代々こううちの高校の女子がこうそこでバイトをしてて、で先輩にしないって言われて、まあ、そこでしたんですけど、そこで初めてあの納豆チャーハンっていうのを食べて、
はいはいはい、
チャーハンに納豆が入ってることがまず衝撃的だったの、うん、でもめっちゃくちゃ美味しかったんだよね、うんうん、でなんか今それ味をなんか再現できなくて、その樹連っていう喫茶店もなくなってるから。
あ、そうなんだ。
そう、うん、なんかママももういなくなっちゃってて、うん、連絡もつかないので、作り方も分かんないんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しかった。
なんか納豆なんとかってね。
そうね、
納豆をさ油揚げに入れてさ、うん、焼いたりするのも美味しいとか ね、 あれ誰が考えたんだろう ね、 そうね、豆に豆に豆だよ。
初めて食べるの美味しいのあるよね。
なんかだんだんバカな話になってきたね。美味しいよね、あれ美味しいよねっていうだけの話になってきた。さあ、といったところで今日はここまでしておきましょう。
オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp、 アルファベット小文字で OVER です。
来週はですね、私皆さんの美味しい食べ物の話が聞きたいです。
わかりました。
あなたは、
あ、じゃあ皆さんの妄想、
じゃ妄想と美味しいものの話を書いてきてください。皆さんの好きな妄想と美味しいもの、これを合わせてください。あのメールとして合わせてこなくていいです。例えば、うん、私の好きな妄想はこういう妄想で、うん、美味しい食べ物は団子ですとか、最後にその一文があればいいので、うん、美味しい食べ物と妄想、はい、セットでやっぱね、ここは行きたいよね。
そうですね、うん、はい、やっぱり自由演技をね、そう、皆さんに書いていただいて、
私のさっきの柿の外しみたいなものとか、はい、そうですね、あなたの納豆チャーハンとか、うん、そして私山小屋でバイトをしていた時に彼と出会ったんです。なんとかかんとかかんとか、まあ、全部嘘ですけど、好きな食べ物は納豆チャーハンですっていう、それが模範演技でしょ。
ひどい。
いや、もうそれぐらい
の、ちょっとあなた の、 あの妄想話聞かせてください。
さあ来週聞かせますわ。
そう、
本当、
私も楽しみ。妄想話お願いします、はい、あなたのね、
もう誰にも言えてないとか、こんな恥ずかしいこと言えないとか、うん、こんなことばっかり考えてるけどさすがに家族には言えないとか、その話全部ここに垂れ流してください、
うん、
下水処理いたします。
そう、そして循環させてきれいな水にして戻します。
あなたのプールを温水に。
はい、 そうですね。ということでですね。は
い。ということで皆さんの楽しい妄想と美味しい食べ物を教えてください。
はい。
番組公式ツイッターもやっております。ユーザー名は OTS_TBS ラジオ。OTS_TBSRADIO でございます。TBS ラジオオーバーザさんで検索しても出てきます。LINE 公式スタンプもありますので、ぜひこちらもお求めください。
はい。そして TBS ラジオ日農研プレゼンツラジオドラマ風立ちぬもよろしくお願いします。
放送いつ？
後編が12日木曜日夜10時からです。実はこれ、今日の5時配信分に関しては、うん、昨日の夜もう第1話前編が放送されておりまして、お聞きの方もいらっしゃったかと思いますがね。はい。後編は12日木曜日夜10時でございます。
はい。というわけで、それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
TBS アナウンサー堀井美香と、
ジェイスーでした。
オーバー。
TBS Podcast。
スポットライト誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えていこうスポットライト
毎週日曜夜11時配信スタート。